じゃなんかね、
やい、このガキ、ここで何やってんだ。
何をなさるんですか。
この通りは私の縄張りだよ。ガキは向こうへ行きな。
でも工場長はここでお客を取れって。
お黙り、つべこべ言うならブツよ。ガキは裏路地に行きな。目障りなんだよ。おや、
あら、旦那様、お一人ですか。ちょんの間、温まっていきませんか。マッチ一本、どうか6枚でお体を温めて差し上げますわよ。
うん、なかなかいい体をしておる。買わせてもらおうか。
ありがとうございます。旦那様のおちんぽで可愛がってくださいませ。
で、このガキ何を見てるんだい。目障りだから早く向こうに行きな。しっしっし
っ。ささ、旦那様、奥へ行きましょう。マッチの火が消えるまで大人のサービスをいたしますわ。
こりゃ楽しませてもらえそうだわい。
もう日が暮れたのに結局取れないよ。このままじゃ今日もご飯が。
パンはいらんかね。焼きたてだよ。
お腹すいた。パン食べたい。
こっち見んじゃない、このメス犬。金のない陰売に売るパンはないよ。
すいません。
ああ、やだやだ。ようやく王家が潰れたってのに景気が悪くなった上、マッチ売りまで増えるなんてね。ほんと汚らしい。しっし
っ。なんで私がこんな目に。マッチ、いらんかね。マッチは、いらんかね。安くしとくよ。マッチ一本で、何でもするよ。
19世紀末、ヨーロッパ。イギリスで始まった産業革命は、王族や貴族の支配から民衆を解放しました。しかし、社会構造の急激な変化によって、貧富の差が拡大。町には、 時代の波に乗れなかった貧民が溢れるようになりました。男は物乞いに、女は体を売ってその日のパンを買う始末。
そう、いつの世も弱者が真っ先に被害を被るのです。
これが自らの手で民が王を処刑したこの国の日常、民衆が求めた幸せの現実なのです。そして今日も年葉の床ぬ少女が体を買ってくれる男を求めて町をさまよっています。
町はいらんかね。マッチ一本でおちんこ温めるよ。二本ならおまんこで温めるよ。おまんこでおちんここすると気持ちいいよ。
この物語は、マッチ売りに身を落とした少女に起きた、ちょっと不思議なおとぎ話。
マッチ売りの少女、アンダー149。
そこのおじさま、マッチはいらんかね。
間に合ってるよ。
このお兄様、マッチは
子供なんか抱けるか、あっち行け。
あ、そこのコートを着た旦那様、マッチはいるはずありませんよね。はい、はい、何をなさるのですか。
およそ10分ほど明かりが灯ります。そしてその火が消えるまでの間、私は旦那様のものになります。体を照らしてお好きなところを眺めるもよし、そのおまんこに肉棒をお入れになって暖を取っていただくことも可能でございます。つまり私は売春婦です。そういう仕組みでお客様に楽しんでいただいています。ですが、本当に私のような子供娼婦でよろしいので。これは千なきことを 聞いてしまいました。安いから子供をお選びになった、そんなところですよね。王政がついえてから内戦もあって社会は不安定、大人の労働者でさえ生活が苦しいと伺います。今なら特別に子供料金半額サービスということで、マッチ1本どうか3枚で賜りましょう。え？に2本もお買い上げですか？なるほど、子供を相手に2倍の時間を楽しもうというお考えなのですね。消費者として賢い選択だと思います。そしてそのおかげで私は飢え死にせずに済みます。ではマッチを2本どうぞ。点火と同時にこの私、誠心誠意旦那様にご奉仕いたします。もうつけてしまうのですか？普通は肉棒を入れる間際に着火するものですが、変わった旦那様ですけれども、さすがに道の真ん中で肉棒を加えるわけにはいきません。そこの路地裏がよろしいかと思います。マッチが消えるまでの間どうぞ可愛がってくださいませ。させていただきます。いささか人目はありますが、すでに日没間近、似たような商売をしている者もいますので問題はないかと思います。はい、石畳の上ではやりづらいでしょうから、このコートを敷きます。まだぬくいうちにコートを敷布代わりにしてお楽しみください。はい、そりゃ陰梅ですので、コートの下は裸です。確かに寒いですし、とても恥ずかしいですが、そういうものなので。胸が小さいのはご容赦ください。まだ成長期でありますし、このところ満足に食事をとっていないので胸にまで栄養がいってないのです。あまり見られると恥ずかしくて、様々な価値観を持つ方がいると聞いてはいましたが、 こうして直にお会いするのは初めてです。よろしければどうぞこの貧しい胸を揉むなり舐めてくださって結構です。マッチの火が消えるまでの間、この小さな胸も旦那様のものでございますから。
そうしたいのは山々だけど、寒そうだからコートを羽織ってくれとおっしゃいますか。おかしなことをおっしゃる旦那様です。これまでのお客はマッチをつけるなり私のおまんこに肉棒をねじ込んだものですが、まあ時間の使い方は旦那様方の自由、それに寒いのも事実ですので、ありがたくコートを羽織らせていただきます。ところで、そのコートを羽織らせていただきましたが、これからどうしましょう。お尻だけ突き出して可愛がっていただきましょうか。コートの中に潜って私のおまんこを舐めたいとおっしゃいますか。失礼ですが、正気でございますか。私は陰媒ですよ。これまで何本もの弾痕をおまんこに入れられています。そんな私の汚いおまんこを本当に舐めたいのですか。はあ、割れ目を下から上へペロンと舐めたいのですか。そして穴の中に舌をニュルンと入れて、おまんこの肉壁を味わいたいとおっしゃいますか。陰媒の汚いところを舐めたいとは、旦那様はよほど特殊な性癖をお持ちのようですね。いえ、問題ありません。マッチの火が消えるまでの間、私はお客様の所有物ですから。どうぞコートの中に潜って、私の汚いおまんこを舐めてください。この通り足を開いていますので、さあどうぞ。いきなりしゃぶりつくとは、子供のおまんこを雨でも舐めるように舌を合わせるなんて、旦那様はよほどの性的錯誤者ですね。しかも割れ目をこじ開けるように舌を入れる。 んこを舐められると少し困らされます。もしかして肉棒をお入れになる前、私のおまんこを傷つけないよう濡らしてくださっているのですか？もしそうなら嬉しいですが、お気遣いは無用ですよ。私は街頭に立つ売春婦、好きな時に肉棒を押し入れ、気の向くまま腰を振ってくださって良いのです。そしてまだはらむことのないこのお腹に精を放ち、男の欲を存分に満たした後、おまんこから垂れる精液を眺めるなどして良いのです。すでにマッチもだいぶ短くなっていることですし、きっとその方が。まだ火がついているのに2本目ですか？そんなにですか？そんなに私のおまんこを舐めたいのですか？わかりました。理解しがたいですが、舐めたいのでしたら心ゆくまでどうぞ。2本同時点火ですので、割れ目をこのように開いて舐めやすいようにお手伝いいたします。存分にお舐めください。
当てて、マッサージしますから。そう、ズボンの上からこうしてキュッて。まさかと思いますが、今の人撫でって言ってしまったのですか？子供がすねで刺激しただけで、あっけなく。いやいや、どうしてやり遂げたといったような顔をなさっているのですか？確かに先に言ってくださいとお願いしましたが、大人として恥ずかしくはないのですか？
子供の足でちょんと触られただけで行ってしまって。
ああ、そうですか。ああ、まだ終わりじゃないとおっしゃいますか。確かにマッチはまだ一本と思っていますからね。しかし、不思議な旦那様です。なぜだか足で生かされたことをお喜びになっているご様子。もしや、刺激されることに快楽を抱く、病んだお心をお持ちなのですか？
やっぱり。
うすうすそんな気はしていましたが、よもや子供の陰梅に罵られて、おちんちんを固くする大人が本当にいるとは。
いえ、構いません。私としても気を使わなくてよさそうなので、むしろ楽かと存じます。以後、旦那様の病んだお心に合わせて、ご奉仕いたしますわ。
それはさておき、射精なさったのなら、私のコートの中から出ていただけますか？いえ、もうおしまいというわけではなく、ズボンの中、精液まみれですよね。気持ち悪いですよね。綺麗にして差し上げますので、そこに立って、ズボンを下ろしてください。
あ、これは、お顔に似合わずご立派なおちんちんですね。まったく、これほどのおちんちんをお持ちだというのに、足の人撫でで言ってしまうとは。少しは我慢という言葉を覚えた方がいいと思います。しかもこんなに大量の精液でパンツを汚して、せっかく女を買ったのですから、精液はおまんこに出すべきだと私は思いますが、まあどうでもいいことです。ちょっと待っててくださいね。パンツにシミができる前に溢れた精液を舐め取れますので。
随分濃い精子だことで、きっと今日のために何日も自由を我慢して精液を貯めてきたのですよね。だというのに、足であっけなく行ってしまうとは、情けない旦那様です。
次はおちんちんです。舐めてきれいにしますから、じっとしててください。これで肉棒も綺麗になったかと存じます。まさか掃除中にまた射精なさるとは思いませんでしたが、旦那様のおちんぽは動物並みに回復が早いようですね。
2発目を出したばかりだというのに、またこんなに硬くなってます。
え、精子の味でございますか？かように美味しい精液を口にしたのは初めてだと申せば、気持ちが高ぶりましょうか。少なくともこれほど生臭く喉に絡みつく粘っこい精子を飲んだのは生まれて初めてでございましたよ。どうやらその精液も肉棒へせり上がってきたご様子。
このままおまんこに入れてこすりますか？きっと羽化当選、マッチの価格以上の快楽を得られるかと存じます。
え、私の言葉遣いが普通の売春婦と違う？もしかしてやんごとなき生まれなのではとおっしゃいますか？
マッチ売りがそのような出自のはずございませんでしょう。私はただの子供陰媒です。え、だったら首にかけてる青いペンダントは何かですって？
なぜペンダントのことを？
あ、私のおまんこを コートの中で舐めているときに見たのですね。これは不覚でした。旦那様のような庶民にはこのペンダントを持っていることにどんな意味があるかわからないでしょうが、おっしゃる通り私の生まれはそれなりです。まあよくある話でございますよ。貴族の娘が革命の熱に酔った愚民どもに襲われ、命からがら伸び落ちたはいいものの、人買いにさらわれ陰梅に身を落としたなどといった話は
よかったですね、旦那様。国が乱れたおかげで、少し前なら顔を見ることも許されなかった娘のおまんこを舐められるのですから。
舐めるだけでなく、私の高貴なおまんこを肉棒で愛したいとおっしゃいますか。まあ、マッチの火がついている間なら結構ですが、もう残り時間は3分ほどですよ。5本追加購入ですか。5本も。失礼ですが、お金はお持ちなので。まあきちんとお金を払ってくださるなら好きにしてくださって結構ですが。こんなところで高貴マンコを味わいたくない。どこかいい宿屋を知らないかとおっしゃいますか。失礼ながらご予算は。私のような子供をなけなしのお金で買うくらいですから、お安いところでご案内すべきですよね。その前に、本当に私のような子供を宿に部屋を借りてまで抱くつもりですか。今の話だって嘘かもしれませんよ。よろしければ大人の同業者を紹介することもできますが、私がいいのですか。物好きな方もいらっしゃるものです。わかりました。マッチさえ買っていただければ私は問題ありません。ではご案内します。参りましょう。